ありがとうございます。
じゃあ改めまして皆さんおはようございます。一言お祈りしましょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。天の神様、皆あがめます。新しい週の新しい礼拝をありがとうございます。神様がここで私たちを待ち受けてくださり、そして礼拝を捧げることを許してくださり、またそれを喜んで受け取ってくださることをありがとうございます。神様、お一人一人が神様にお会いするためにまた御前に出てきました。どうぞ神様、ここで神様との交わりをあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。それぞれがいろんなものを抱えておられます。神様、どうぞ私たちに恐れるな、私があなたを守る、助けるという声を聞かせてくださいますようにお願いをいたします。どうぞこの場所であなたからの希望をいただいて、また、新しい週の歩みに踏み出すことができますように助けてください。お願いをいたします。神様、ご自身がこの場に満ち溢れてください。お一人一人の心に、魂に満ち溢れてください。どうぞ、御導きを与えてくださいますように、励ましを、慰めを、力を、また希望をお与えくださいますように、導きをお与えくださいますようにお願いをいたします。今日も御言葉に聞きます。本当に欠けのあるふさわしくないものがご用意いたします。どうぞ、清めて用いてください。委ねて、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。カナダにいた時のことなんですけど、駅の前とかですね、それから、モールの前とかですね、あちこちに小銭を恵んでくれと言ってくる人がたくさんいるんですね。小銭を恵んでくれと。小銭でも本当になんか、目的があるんだと思いますけども。で、私もですね、できる時には、わずかな額を恵むことが、多かったように思うんですけども、それがいいのかどうかですね、一回、教会の中でですね、礼拝の交わりの後で、いろいろ議論をしたこともあったんですけども、ある時ですね、私何を思ったかですね、その、5ドル紙幣をですね、こう、恵んだんですよ、ある方にですね、求めてこられたから。そしたらですね、アパートに帰ったらですね、アパートの1階にゴミ捨て場があるんですけど、そのゴミ捨て場にですね、立派な本棚が置いてあったんですよね。で、そこのアパートのゴミ捨て場に置いてあるやつは誰でも持って行っていいことになってたんですね。それで私はですね、喜んでその本棚を持ってですね、そして自分の部屋に帰ったんですけども、神様が5ドルのことを見ていてくださって、この本棚をめくんでくださったのかなと勝手に思いながらですね、それをこう持って行って、それは結局向こう引っ越しまで使ったんですけども、今日の話を読みながらですね、私はそのことを思い出したんですね。6章の一節にですね、こうありますよね。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいとあるんですね。これをね、ある英語の、聖書ですね、人に見せるために人前で宗教を、経験っていうのは経験な人だねっていう経験ですね。経験をしないように気をつけなさいと訳してるんですね。ですからね、この善行っていうのは、信仰の行いとしての善行ということになるんですね。当時のユダヤにはですね、施し、祈り、断食というですね、三つの、宗教的三大義務があったんですね。信仰の行いがありました。で、それは、宗教的な義務という面もありましたけども、信仰生活を営むときに大切な行いとして考えられていました。それでイエス様はですね、人に見せるために、人前で、宗教、経験をしないように気をつけなさいと言われた後にですね、2節からは、施しについて語っていかれ、5節からは祈りについて語っていかれ、16節からは断食について取り上げていかれるんですね。で、当時ですね、あの人は信仰深い、あの人は経験な人だというのをですね、どこでわかるかというと、この、施し、祈り、断食、これをしているかどうかで、わかったというかですね、それでこう測ったようなんですね。あの人は信仰的な人かどうかというのをですね。で、今日の箇所でもですね、 もし施しをするならとは言われないで、イエス様は施しをするときと言っておられますね。同時に五節には祈るときはと言われます。十六節は断食をするときはと、にはと言われるんですね。だから自分の弟子もですね、これらの行いをすることを、まあ前提として語っておられるわけです。そのような、具体的な行いを通して、神様への愛を表していくことを、イエス様は否定はなされません。むしろ、まあどちらかというと当然のこととして、語られるんですけども、大事なことですね。大事なことだからこそですね、その中に生まれるこう崩れ、問題点を取り上げていかれるわけですね。しかもその人が信仰深いかどうか、それが測られるようなことですからね、それが崩れているということは逆に言うとですね、信仰生活の土台が崩れていると、そういうことになるわけですね。しかし現実的なそれが崩れていたようなんですね。どのように崩れていたかというとですね、本来神様を愛するゆえの行為ですからね、神様に捧げればいいはずの行為なんですよね。それが人に見せるためのものになっていたということなんですね。今朝の箇所で取り上げられる施しですけども、イエス様は施しについて取り上げて、信仰の核心とも言える問題についてこう語っていかれるわけですよね。で、ユダヤ人にとってですね、宗教的三大義務の中でも、施しはですね、最も神聖な義務だと考えられていたようです。まあ、社会福祉なんかが全くない時代ですからね、そういう意味でも重要なことだったと思いますよ。こんなに言われました。施しは、罪を清め、人を死から救うと言われました。で、それは人に対してするわけですけども、でも信仰的な行いとしてするわけですから、神様に捧げられるものなんですね。神様に捧げられるもの。ですから、その技は神様が見てくださればいいわけですよ。だから、その意味では見せぶらかすことなくですね、密かに行うことが進められたわけです。ところがですね、そこに人に見せるために善行、人前で善行する。人に褒められたくて、街道とかですね、とにかく人がたくさん集まるところ、そういうところで、それをこうして見せるということがですね、入り込んできたわけですね。イエス様の時代ですね、多くの人は、自分がこう気前よくですね、人にこう施している様子を他の人に見てもらって、その、見てもらったその慈善行為にふさわしい、まあ、人からの称賛とかですね、あるいは、あの人は、立派だからちょっと、こう持ち上げてみたいな、こう、社会的な地位を得るためにですね、人に見られやすい時間とか、見られやすい場所をわざわざ選んで、施しをするようになっていたんですね。で、イエス様言われますよ。施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。で、人々がですね、まあ、特にパリサイ人や律法学者が念頭に置かれていると思いますけども、まあ、実際ですね、プーって今から施しをしますというふうにラッパを吹かせていたかどうかははっきりわかりません。イエス様のいつものあれで誇張法かもしれませんけども、しかしラッパを吹くかどうかは別として、本来神様に見ていただければ良い行為を人にですね、あの人は信仰的な人だと、そういうふうにですね、思われるため、そのような欲望やプライドを満足させるために、わざと人々の注目を集めるような方法を行っていたんですね。そういうふうに行う人が多くなっていた。イエス様はそれを偽善だとおっしゃるわけです。偽善というのはですね、ギリシャ語では演じるという意味なんですね。役者が演じる。その演じるという意味ですね。だから、人に見せるために善を演じているとおっしゃるんです。施しはですね、私たちの、状況に置き換えると、まあ、神を知ってるがゆえに困ってる人を助ける行い、あるいはもっと広くですね、人への献身的な奉仕、愛の行い、まあそういうふうに考えることができるでしょうか。この話前にもしたと思うんですけどね。ある一家がですね、旅の途中で、 雪のためにですね、車が あっちこっちにこう落ちて落ち込んでたんですね。それで交通渋滞が起こってですね、警察が来て、もう大変なことになってたんですけども、で、その一家の車を故障したわけです。で、レッカー車が来てですね、故障車を、引いていってくれたんですけども、その自分たちの車が引いていかれたわけですからね、その一家はどうしたかというと、警官がですね、パトカーに乗っけて、近くの、マクドナルドに連れて行ってくれたんですね。まあ、せめてあったかいですからね、連れて行ってくれました。ところが彼らは、夫婦と子供たちはですね、そこで修理が終わるのを待ってたんですけども、すごく、いろんな、何ですかね、こう、気前よく、施しとかする家族だったんで、お金はなかったんだそうですよ。それで、お腹は空いてたんですけど、注文できなかったんですね。何人もマクドナルドにいてもですね。ところがですね、彼らが座ってる机のところにですね、なんか、男の人がですね、一人こう、ボソボソってやってきてですね、そしてその中、袋の中にですね、ハンバーガーとポテトが入った袋をこう、差し出してですね、こういったそうですね。神様がこれをあなた方に差し上げるように言われました。いい話ですよね。で、神様に促されて、そういうふうにしたんだと思いますけどね。まあ、一つの例だと思いますけども、いずれにしてもですね、まあ、それはね、聖書の中で一貫して進められていることなんですよね。まあ、私なんかはですね、自分を振り返ってみるとですね、もう本当に受けるばっかり、助けていただくばっかり、しっかりですね、何にもできていないなぁと思わされて心を探られるんですが、皆さんいかがでしょうか。しかしですね、私なんかは何もできていないにもかかわらず、それでもですね、例えば神様よりも人を意識する。あるいは人に自分の行いを、まあなんか認めさせようとする。称賛を得ようとする。褒められようとする。そんな思いがね、心のどっかにあるのを感じるんですね。皆さんいかがですか。もうこれね、30年以上前になるんですけど、私当時シンガポールの教会に集ってたんですよね。で、仕事を、学校の仕事してましたから、ワープロ持ってたんですね。その頃ちょうど流行り出したワープロをですね、こう箱に詰めて、それだけは持って行ったんですよね。で、ワープロ持ってるんですかって言われて、はいって言ったらですね、議長さんのご夫妻からですね、州法を打ってください。州法作成してほしいって依頼されたんですね。で、まだ学校でもですね、ワープロが普及し始めた頃で、もう私も慣れない手つきでですね、こうワープロを打ってたんですよ。それで、言われたもんですから、時間をかけてこう州法を打ったんですね。土曜日の夜に。で、まずですね、議長さんの奥さんから、議長夫人からですね、この州法に掲載する内容が電話で来るわけですね。それがまあ、何度か来るわけですよ。で、それをですね、ワープロに打つんですね。で、慣れませんからね、結構時間がかかったんですね。で、ある時なんかですね、私の住んでるアパートのですね、が、全棟ですね、いきなり、停電になってですね、で、日曜日、の教会に間に合わせるためにですね、重いワープロ抱えてですね、同様の家まで行ってですね、すいません、ワープロを出してくださいっつって、ワープロを打ってですね、修法を作ったようなこともあったんですよね。でも、そう思ったんですよ。まだまだ私も、なんていうんですかね、若かったんですね。なぜ自分がこんなことしなきゃいけないのかなって思ったんですよね。で、日曜日になっているとですね、今度は、午前中は学校で仕事をして、午後になってですね、車で礼拝午後だったもんですから、車で随分走ってですね、一番安い、コピーが7セントだったんですよ、一番安いところが。3セントコピー屋さんに行ってですね、州法を印刷して、で、それを教会に持っていくわけですね。結構苦労したんですよ。で、議長さんはですね、毎週礼拝が終わるとですね、礼拝の終わりにはいつも、この前に立ってですね、いろんなことをアナウンスされるわけですよ。こんなことがありました、こんなことがありました、こんなことがありますって、こう、アナウンスされるんですよ。で、私ね、当然自分のことを言ってくれるだろうと思ったんですよ。今、吉行兄弟がワープロで手法を打ってますからって言ってくれるだろうと思ったんですよ。ところがですね、アナウンスされないんですよ。一言も言われない。でね、何週間待ってもアナウンスされないんですよ。で多分ね、私の顔がね、だんだん歪んできたんですよね。こんなに苦労してやってるのに、アナウンスしてくれないって言って、多分歪んできたんですね。で、それを多分見るに見かねてですね、ある日、やっと議長さんはですね、実は州法を今、吉行兄弟がやってまして、やっと言ってくれたんですね。で、私やっと満足したんですよ。ところがですね、私ね、後になってね、 気がついたんですよね。おそらく議長さんはね、この御言葉ですよ。今日のこの御言葉。この御言葉でね、私が天からの報いを失うことがないように、配慮してですね、あえて言われなかったんですね。そんなこと私は気がつきませんから、顔がこうなってたからですね、おっしゃったんだと思いますけども。まあそんな恥ずかしい過去もあるんですよね。まあだから、なんかそういうふうにしてこう認められたいっていうのは私もあるんですが、皆さんいかがですか？イエス様の言葉に帰りますけどね。で、何が問題なのかっていうのですよね。もちろん信仰ゆえの善行、神に捧げられるべき行いがですね、人に認めさせるための行いとなっている。つまり偽善になっているということが問題なんですけどもね。まあちなみにそれでもですよ、しないよりはした方がいいと思うんですよ。誰かが助かりますからね。ただその結果としてですね、皆さん、二節にね、彼らはすでに自分の報いを受け取っているんですってあるわけですよね。で、イエス様はおっしゃるわけですよ。このね、報いを受け取っているという言葉はですね、当時商業取引で使われた言葉です。何かを売ってですね、代金をもらった時に領収書でですね、全額受け取りましたと書いた、その全部受け取りましたという意味の言葉なんです。皆さん、もしですよ、人の称賛を得たいと思って、施しをして、まあ、愛の行いをして、信仰を行いをすれば、それは人の称賛を受けることができるかもしれませんが、しかし、イエス様は、それで全部だとおっしゃるわけですよね。6章1節で、天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと言われます。信仰の行いであるはずにもかかわらず、神に捧げられたものでないから、神からの報酬は期待できないとおっしゃるわけですよ。ということはですよ、私たちは全て良きものは神から来ると信じています。神様の報いこそ何よりも大事だと信じています。その神様の報いがないということは、本当に残念なことですよね。残念なことですよ。しかし皆さん、残念だということだけでないですよね。問題の本質は何かというと、もし神からの報いだけではなくてですよ、人からの称賛とか人からの報いを期待するというのであれば、問題はそこに神様への本当の信仰はあるのかという問題ですよね。本当に生ける神様を生ける方として信じて、神様を相手にして信仰生活をしているのかという、そういう大事な問題なわけですよ。それが問われるわけですよ。皆さん繰り返しますけども、私の心の深いところに本当に神様への信仰はあるのか。その信仰の土台のところが問われることなんですよ。だからイエス様は問題にされるんですよ。じゃあどうすればいいのか。どんな思いを持って愛の行い、あるいは信仰の行いをすれば、神様に喜ばれ、神の報いをいただくことができるんでしょうか。それをイエス様はですね、こうおっしゃってます。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと言われるんですね。右の手のしていることを左の手に知らせないようにしなさい。まあ、これも誇張法なんでしょうけれども、右の手がしてることを左の手に知らせるなって言うんですから、それほど人のに見せるためにという偽善に注意しなさいということだと考えることもできますけども、まあ、せっかく愛の行いをしてもですね、大切な神様の報いを失ってしまった、まあ、残念ですよね。まあ、ただですね、あんまり神経質になってもですね、かえって不自由になりますから、まあ、かえって何もできなくなりますから、まあ、その辺はですね、バランスが大事ですね。信仰はいつもバランスが大事です。しかしね、この言葉はですね、それだけですよ。つまり人の目に見せようとすることへの戒めだけを意味しているのではないような気がしますね。あなたが施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいを繰り返して読むとですね、他の人に見られないようにするということもあるかもしれませんが、むしろ自分自身の心の問題が扱われているんではないかと思えてくるんですね。どういうことかと言いますと、 私たちの危険はですね、自分が何か善行をしたときに、あ、特別なことをしたと言って、みんなから褒められて当然、あるいは神様から賞賛を受けて当然と、自分で自分を誇るような、褒めるような思いを持つことではないかと思うんですよ。あるいは自分で自分に満足してしまうことではないでしょうか。それがね、右の手のしていることを左の手に知らせるということではないかと思うんですね。私、ある、YouTube でいろんなのを見てると、あるコントがあるんですけどね、ある人がね、役場っていうか、役所に来るんですよ。印鑑と、住民票を持って。でね、何しに来たかというとですね、海辺でですね、子供にいじめられていた亀を助けたんですよ。ところが亀を助けたのに、亀の恩返しがないと。3時間浜辺で待ってたけども、亀が何にもしてくれないと。こんなことがあるのかつってですね、そして役所に来るわけですよ。文句が言いたいんだけど、ここでいいんだろうか。役所の人は困るわけですよ。はーとか言うわけですけどね。でもその人は叫ぶんですよ。助けてやったんだから、竜宮城に連れて行かんかいって。何もないっていうことはないだろうってこう言いながらですね、役所の人に文句を言う話なんですけど、まあこれはコントなんですけどね。まあ私たちはこう言って自分で自分について誇ってしまう。あるいは不平不満を持つ危険があるんじゃないでしょうか。イエス様は他のところでおっしゃってますよね。私は取るに足らないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいっておっしゃってますけどね。まあそれと反対のことをここでおっしゃってるわけですよね。でもですね、善行をする。それが純粋になされた行いであれば、それは本当に尊いですよ。しかしそれは愛の技を受けた人だけが恵まれることなんでしょうか。皆さん、三浦綾子さんのですね、続評点という本の中にこんなことがありますよ。人生の最後に残るのは、集めたものではなくて与えたものだとありますね。人が世を去っていくときに後に残るもの、私たちが後に残すことができるものは人を通してなされた愛の行いだということですよ。そうじゃないですか。私たちが残していくことができるものは愛の行い。自分がいろんな神様から恵まれたことは素晴らしいことですけども、それよりもこう自分がなしたこと、あるいは愛の行いしたこと、そういうことが残る人の心の中にこう残ってくるんじゃないでしょうか。あるいはそれがその人の人生の価値を決める。人生の価値として尊いということじゃないでしょうかね。つまりですよ、他者に愛を行うことが自分を尊く生きることなんですよね。自分を本当の意味で大事にすることではないでしょうか。レオン・モリスというですね、有名な神学者がね、こう言いました。他者を愛さない者は自分を軽んじていると。自分という人間を大事にしてないというんですね。他者を愛さない者は。つまりですね、他者を愛する、愛に行うことが自分を愛することなんですよ。自分の価値、自分自身を重くと言いますかね、尊く生きることなんですよ。そのような思いを持って善行をなすことができたらですね、そしてその善行を誰でもない神様に捧げることができたら。だから私も、その主を救ってなんだかんだというのは、神様が喜んでくださればそれでよかったわけですよ。私たちはもっと自由に愛を行うことができるんじゃないでしょうか。神様と生きることができるんじゃないでしょうか。そういう善行に対して神様ご自身が報いてくださるんじゃないでしょうか。いずれにしてもですね、人に見せるためではない、自分で誇るためでもない、そういう理想的な姿を描いているのはですね、マタイの25章の記事ですね。ちょっと長いですが、引用してみます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち。世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に私に食べるものを与え、私が乾いていた時に私に飲ませ、私が旅人であった時に私に宿を貸し、私が裸の時に私に着るものを与え、私が病気の時に私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。 主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さな者たちの一人にしたのは私にしたのです。皆さんがいろんな方にいろんなことをなさると思いますけども、いろんな助けをあげたり、お世話してあげたり、そういうのをイエス様は受け取られるんですね。私にしたと。私にしてくれたと受け取られるんですね。そしてですよね、そのことについても、イエス様が、ごめんなさい、そういう自由な思いで、善行に生きることができれば素晴らしいと思います。いずれにしても大事なことはですね、私たちが誰を相手に、誰の報いを期待して、信仰生活を送るかということです。人なのか、神なのか。そこで私は今日のテーマを神か人かってつけたんですけどね。それは私たちのですね、信仰生活の内実を映し出す。本当はどうなのかというところを映し出すですね。そういう重要なことなんだろうと思いますね。そしてそのことについてもですね、イエス様はお手本見せてくださってますよ。イエス様はですね、ご自分が語られた言葉が、虚しい、決して虚しい言葉でないことを証しするかのようにですね、ひたすら神様だけを見上げて、神様の御心を生き抜き、最後は十字架にかかられました。皆さん、その時ですよ、イエス様が十字架にかかられる時に、イエス様に感謝する人、あ、イエス様ありがとうございますとか言う人はいなかったわけですよ。みんな唾かけたりですよ。なんだお前は神の子だというのに十字架から降りてこれないのかとか文句言ったりですよね。馬鹿にしたり、みんなそうだったんですよ。その中でイエス様は亡くなられたんですね。しかしですね、イエス様はその後よみがえられたんですよ。神様が死からよみがえらせてくださったんですね。だからこそ私たちは今死んでも、ああ、天国によみがえるというですね、素晴らしい、希望というかですね、素晴らしい慰め励ましを得ることができるんですよ。私たちは死んでも天国によみがえることができる。神様がイエス様をよみがえらせてくださったからですね。そしてイエス様は私を信じる者は死んでも生きると言ってくださったんですよ。いずれにしても神様はイエス様を死から蘇らせるというですね、素晴らしいことをされたんですよ。何が言いたいか、神様の報いこそがですね、私たちが本当に期待すべき報いだということですよ。神様しかできない報いがあるわけですよ。皆さん、神様はね、いつどうやって私たちの信仰に、信仰の技に、善行に、あるいは愛の技にですね、報いてくださるのか、それはわかりません。報いの、ある部分は私たちが地上に生きている間にいろんな形で来るかもしれないし、他の部分はですね、天の御国、賛美にありますね、水晶のように光る命の川の水のほとり、そこでイエス様にお会いする。その時にですね、もうなんか私たちが全然思いもしないびっくりするような報いをですね、イエス様がくださるのかもしれません。それはね、イエス様がくださる報いだったらね、きっと素晴らしい報いですよ。私たちがもう本当にもう目を丸くしてびっくりするような報いをですね、イエス様がくださるに違いないですよね。皆さん、神の報いこそですね、本当に期待する、神の報いをこそ本当に期待して、そのようにして神様の前を生きていく信仰生活をやりたいと思いますね。宝は天に積む、天に宝を積む生活をやりたいと願うことです。祈ります。天の地なる神様、みんなを崇めます。私たちの信仰が本当に生ける、神様を生ける方として信じる信仰になっているか、それが問われました。神様に喜んでいただけるような、 信仰でありたいと願います。主よ、本当に弱さを抱えた私たちですけども、その信仰生活に、恵みを持って支えて、神様をこそ見上げる信仰、神様にこそ捧げる信仰、で、あるように、どうぞ導いてください。神様、今週もここを出て、それぞれ使わされる場で生きてまいります。神様、あなたがご一緒ください。どこにあってもあなたがご一緒ください。あらゆる場面で助けてください。お願いいたします。心身の体の弱さを抱えていらっしゃる方、不安を覚えていらっしゃる方がおられます。どうぞ神様、あなたを帰り見てください。あなたおっしゃいます。私はあなたを強め、あなたを助け、あなたを守ると。言ってくださいます。どうぞ見てを持ってお人指取りを強めてください。支えてください。守ってください。癒してください。心からお願いいたします。またご不自由なお体で過ごしていらっしゃる方もおられます。主が平安を注いでください。お願いをいたします。大切なご家族を天に送られた方々の深い悲しみを癒し、どうぞ新しい日常をあなたの祝福で満たしてください。お願いをいたします。神様、お一人一人に切なる願いがあります。その願いをあなたが拾い上げて、そこに大いなる宮座を成してくださいますようにお願いをいたします。一周のすべてを委ねます。一人一人を祝福してください。心からイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。